ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本の保守というものを考える第2回目でありますが、今まではですね、経済とか政治とか語るときはもう技術は全然話さないと日本の政治なり経済なりは非常に技術に依存しているにもかかわらず、技術のことはほとんど触れませんよ。それはですね、話す人が大体文化系だからでしょうね。だけど文化系理科系って言いますけど、僕いつもここで言うように文化系理科系が分かれてるのは先進国では日本ぐらいかもしれませんね。他にちょっと分かれてるところは部分的にありますけど、おおよそ言えば分かれてないんです。だってね、例えば日本国をこれからやっていこうなんていう人がね、私数学分かんないんですとか法律分かんないんですってどうなるんですかね。一体なんでその人ができるんですか。だって社会で必要なことの半分しか知らないのに、なんか政策作ったって間違いじゃないですか。だからある時に、あれはですね、小泉内閣だったですか、科学技術会議ってのは首相の諮問機関にあったんですよ。で、そこの委員の人がいましてね、非常に優れた法学者でした。で、その人がまあ、一応一人ぐらい法学者もいるっつって科学技術会議なんかに入ってたんですね。私があるところでですね、その人がちょうどお聞きになってる時だったんですけども、私がですね、森林は二酸化炭素は吸収しませんとこう言ったんですね。森林は二酸化炭素吸収しません。あれは嘘ですからね。そしたらその人がね、科学技術会議のやっぱ議員ですから、プライドもありますから、え？武田先生、森林は二酸化炭素を吸収するって皆さん言ってますよって言うから、あ、そうですか。まあそれは嘘ですからね。それで私がその森林は二酸化炭素を吸収しないという理由をそこで述べました。ええ。で、科学技術総合会議でそんなことが科学的に間違ったこと言われてるんですかって言ったら、その有名な法学者は、いや、私たちは技術のことがわかりませんから、科学のことがわかりませんからって言ったんですね。しかし僕は、ああそうですかってもちろん失礼ですし、私よりか先輩ですからね。まあそう言いましたけど、心の中では、それで本当に日本政府っていいのかなとこう心の中では思いました。森林が二酸化炭素を吸収しないなんてもう簡単な科学ですからね。しかしまあ現在ね、原子力発電所が CO2 出さないなんてまた嘘を言ってるわけですから、だからそういう非常に簡単な原理原則、科学の原理原則に反するものでもね、文化系と理科系と分かれてると内閣の中枢部でも間違ったのはっていうねことになるわけですね。ところで、55年体制で自民党が勢力2、日本社会党が勢力1で、1955年から1990年までの35年間をですね、やってきたわけですね。これが戦後の日本の非常に大きな発展に大変に役立った。それは保守かっていうと、保守とは言えない。対米従属政権、政治と言った方がいいでしょうね。保守っていうのはやっぱり日本としてこういうものを守るっていうのがないと保守とは言えないわけですからね。あの頃保守と言われてましたけど、まあ右というふうに言うのが正しいかもしれませんね。ところでその間、日本がもうすごい強くなった。経済では世界で第2位になりましたね。もうそれまではもう戦争が終わった直後ですから、もう焼け野原ばっかの国が世界第2位になったわけですね。全般の経済成長率が1年に 9%、後半の成長率が1年に 4.5%、ものすごい勢いで成長しましたので立派になりました。この成長の原動力は、高度成長時の技術革新ですね。まあ、最初は主に、例えば、松下幸之助の松下電機。これは軽い方の電機ですね。充電、軽電というか普通の電機とあるんですけども、家庭電化製品とか、それからまあ、松下幸之助が最初にやったのは二股コンセントですからね。そういうものを。それからまあ、輸送ですと、自転車なんかがものすごく、まずは日本の自転車。それから、そのうちオートバイ。これは本田宗一郎と出てきますね。二人とも学歴はそれほどありませんが、日本人の技術っていうのは、私がいつもこのひばりクラブでお話しするように、縄文時代にその思想の基盤が築かれた技術でありまして、それはやっぱり、縄文時代に大学があったわけじゃないんですけど、 日本人の優れた自然の観察力、その自然の観察力っていうのが日本の技術を生みましたね。ですから例えば土器、縄文土器っていうのは世界最古の土器でありますし、それから神津島の黒曜石を使ったいろんなナイフ類なんかもですね、まあ到底他の国ではですね、2万年3万年前にはもう手も出なかったようなものを日本が作ってた。それは取りも直さずお天道様の下では嘘をつかないというような自然と一体化した日本人の概念、考え方、これが生んだんですね。まあ三内丸山遺跡ですと、二度内側に傾けた内転びとかね、それから木をつなげるときには釘も何も使わないでカチャッと組み立てるといったですね、もう世界にも類を見ないようなどんどん縄文時代にもう世界最高の技術、木造技術とかですね、それから石器の、まあ石器時代には石器の加工技術っていうのは素晴らしかったわけですね。まあだから、共産系の歴史学者がもう非常に悲願でおりますので、悲願でるだけじゃないんですけどね、ちょっと目的が、日本をどこに着地させようかっていう目的が違いましたもんですから、まあ彼らには彼らの理屈があったんですけども、とにかく日本の技術を恥ずかしめるということにもう徹底しておりますからね。だから世界最古の素晴らしい石器とか、それから土器とか、生活様式があった日本をですね、一番下に押し込めて、それで四大文明とかいうね、メソポタミアが偉いんだとか言ってて、あれは戦争ばっかしてたわけですけどね。ところで、そういう基盤を持った日本の技術ですから、モンゴルが攻めてきても追い返すと。これ、キリスト教の人に悪いんですけど、スペインが宣教師を送ってきた時もそれをやっつけると。日露戦争でロシアが攻めてきてやっつけるっていうようなことができた、まあ日本の技術でした。それがこの焼け野原で松下幸之助、本田宗一郎っていう二人の、まあ、学歴のない人たちがですね、大きく活躍したわけです。この学歴のない二人が活躍したっていうのはこれ日本文明の一つなんですね。自然に対する観察力があまりにも鋭い。っていうことなんですね。もうちょっと他の国ではもう真似できないんですよ、これは。全然レベルが違うんです。日本のね、レベルと。だからこれはもう1990年ぐらいになって、もう高度成長、ジャパンアスナンバーワンと言われる頃になった時にね、私フランスと我々と交流があったもんですから、フランスから電話がかかってきた時にね、相手がこう言いましたよ。いつでもファックスを送ってください。その当時ファックスですね。まだIT とかパソコンとかほとんどありましたけども、そういう実用に使えるようになってなかった。計算とかね、そんなもんだけでしたから。で、向こうの人がこう言いましたよ。うちにあるファックスは松下電器製ですから、いつでも大丈夫です。その頃ね、ファックスはまだ難しかったんですね。ですから、アメリカ、ヨーロッパの電気メーカーが作るファックスはすぐ止まったりね、誤字が出たりしたんですよ。その前テレックスでテープでやってましたけどね。ですからテレックスの時はまだ安定してたんですけど、ファックスが使い始めてから、いや、うちのものは松下ですから大丈夫ですって、フランス人が言うぐらいだったんですよ。立派だったんですよ。今の日本製品とは全然違いますね。まあやっぱり人間っていうのはね、一回努力して良くなると、この前の自動車会社みたいに修理会社が自動車を壊してから修理するっていうのはね、まあそういうような、もう本当に人間の風上には置けないのが出てくるんですよね。まあ政党でも嘘ばっかついてる政党もいますけど、まあそういう社会になったわけですけど、やっぱり高度成長の時は違う、30年は違ったんですよね。35年ね、5年違ったんです。それでまあ学力のある人も、それは追いついてきたんですよ、もちろん。それが日立であり、東芝であり。いや、まあ東芝なんか今東芝行かれてしまいましたけど、大変なものだったんですよ。素晴らしかったんですよ。東芝ランプとかね、モートルから始まったんですけど、まあ、いろんなものがね、やっぱり蒸気タービンとかね、世界に優れた素晴らしいものをいっぱいやってました。今はもう嘘ばっか社長が3人ついたもんですから、ダメになっちゃいましたけどね。三菱重工、日立、東芝。 これも今同じようにトヨタ自動車とか、ホンダ技研なんかと並んで頑張ってれば、まあ日本の技術も相当なもんなんですけど、残念ながら1990年に、高度成長が終わりますとね、文化系の変なものとか朝日新聞とか出てきて、それでリサイクルしなきゃなんないとかなんとか言って全部目を潰してしまいましたね。その間にアメリカでアマゾンって言われる、アマゾンじゃないや、GAFA と言われるね、Google、Amazon とこういうのが Facebook 出てきまして、すっかり抜かれてしまいました。それから自民党がやはり日本の半導体を売ってしまったので、これももう台湾とかそういうところに大きく遅れを取るようになりました。その頃僕も国の委員会なんか随分出てたんですけど、もうね、もうすっかりダメになりましたね。最初の55年体制で昨日言いましたように、対米従属路線になっちゃったんですよ。その何でもアメリカに学ぶ。アメリカの言う通りする。そうすると日本の教育も日本の技術もアメリカに学ぶことになっちゃったんですよね。それはそうですよ。誠実なのはそれ大切ですからね。それからその頃ね、ニュースステーションとか、嘘ばっかり言ってたニュースステーションね、有名な司会者がいましたけど、それからサンデープロジェクトとかね、たけしのテレビタックルとか、もっと悪かったのが、夜中やってた討論とか、もう、マスコミがわっと出てきましてね、あの頃はやっぱりテレビ全盛時代でしたから、それはね、さんまさんなんか貢献してて、まあ、みんなの生活をね、笑いで、こう楽しくするっていうね、僕もさんまさんの番組出てましたけど、本当に東海道のどっか行った時に、お母さんと娘さんとちょうど二人、電車で一緒になりましてね。で、降りて一緒の駅だった。それで出た時に、改札機出た時にそのお母さんが、いつもさんまのほんまでっかで楽しい思いをさせていただいていますと。私たちは気がめいることあるけど、あの番組を見て元気出してまたやってます。ありがとうございましたって言われた。それは良かった。日本人は能力あるんですよ。いろんな面で。エンターテインメントでも能力ある。だけど、やっぱり高度成長でやった技術の中で、対米従属、対米に対して奴隷になる。ということはやはりね、心の中が奴隷になっちゃうんですよね。それで日本の技術はアメリカの奴隷になりました。アメリカがこう言うからこういう技術がいい。全部そうなりましたね。まあ、日本の技術ってのはもともとそういうふうなところがあったんですよ。つまりですね、松下幸之助とか本田宗一郎さんはものすごい偉い人ですから、それケチはつけませんよ。だけど、学歴の低い人が、技術力の低い人が、先頭に立てた理由はですね、これ冷酷に言いますと、やっぱり日本の技術は自然をよく理解して、それを工夫するというところに世界的なレベルがあったんです。ですから、二股ソケットから始めた松下電器。バタバタと言われるオートバイから始めた本田宗一郎。それが日本の文明とその本人たちの才覚で世界トップになったんですよ。ところが、本当は三菱重工、日立東芝、そういうところのですね、学歴の高い人たちが高い技術でもって、日本の技術を成功させていかなきゃいけなかった。だけど、それは対米従属政策によってですね、やっぱり抑えられたんですよね。例えば、今問題になってる日本製鉄ですね。これがアメリカの US チールを買収するっていう話がありますが、この話の根本はですね、日本が鉄鋼技術の基本ができてなかったってことになる、あるんですよ。日本の鉄鋼技術はオーストリアでできた基本技術をものにしたっていうものなんです。実はこれもやっぱり真似といえば真似なんですよ。ただ、アメリカの US チールはその頃もう規模が大きかった。もう設備投資をすることはできなかった。だけど日本はちょうど、まだ1000万トンも行ってない頃で、鉄鋼生産がですね、500万トンぐらいの時にそれが入ってきたもんですから、それを入れて急に伸びた。それで日本人は特に、自然をよくわかってますから、鉄のこう溶けたこう色を見るだけでね、日本人はコントロールできるところがあるんですよ。他の民族そんなのできません。こう天炉からじゃーっと流れてくる鉄の色を見てね、あ、ちょっとシリカ足りないなとかこうなるわけですから、これもすごい、日本人は当たり前だと思うけど、他の国はそうじゃないんですよ。それで、オーストリアの基本発明とですよ、日本人のそういう技術力、 自然に対する観察力で日本の鉄鋼はわーっと伸びたんですね。まあ、トヨタ自動車もそうですね。トヨタ自動車が伸びたのはやっぱりトヨタ自動車の風土が真面目な技術者だったからなんです。非常に真面目なチームでしたね。ですから、トヨタ自動車にこれといって大きな発明はないんですけども、それはもう品質は抜群と。もう10キロ乗ろうが20キロ乗ろうがピンピンしてるっていう車を作ったわけですね。まあ、その頃ホンダはやっぱりね CVCC エンジンとか、そういう基本的な技術開発のやりましたね。どっちかって言ったらトヨタはそういう基本的な技術開発は少しこう慎重でありました。だからまあ技術の基幹発明ですね。例えばヘリコプターを作る、飛行機を作る、ロケットを作るってね。だからもちろんこう IT を作るとかこういったね、もう非常に基本的な技術、コンピューターを作る。ノイマンのコンピューター。まあそういうやつはやっぱりアメリカとか、イギリスは特に量子力学とかそういうの強いですからね。フランスは数学が非常によくできるんですが、まあそういった民族性ってのはあるんですけど、日本はどっちかって言ったらそれらをこう、発展させる技術、自然との関係をよくわかってるってのはもう日本人もう抜群なんですよ。だから、お天道様の下では嘘をつかないって。こういう道徳までできちゃうんですよね。だからこれは日本の技術っていうのは特徴的だっていうことですね。例えばこれは技術ばかりじゃなくて商業もそうですね。デパート。っていうのも日本の発明品ではありません。それからスーパー、これも日本の発明品じゃありません。これはダイエーの中内興さんがアメリカから持ってきたものですね。100円ショップ、これも日本ではありません。これはアメリカからあれを持ってきたのは大谷そう誰だったかな、大谷総一じゃない。誰かやっぱり商人。だから要するにデパートもスーパーも100円ショップもみんな原理発明はアメリカだったですね。まあ昔だったらヨーロッパなんですけどね。だからそういう原理発表、発明はやっぱり鉄鋼の分野でも、自動車の分野でもですね、やっぱり日本はちょっと弱いんですね。ただその、鉄の色を見てね、溶けた色見てね、おっと、ちょっとあれ、こうだぞとかったらね、これはもう日本人独特なんですよ。ですから日本の製品はもう工員でも全部そうです。工場で働く工員さんね。もうとにかくこう状態見ただけでわかるんですよ。ね。だから、アメリカから来たね、アメリカかぶれがね、マニュアルがいる、マニュアルがいるって言うんですよ。マニュアルってのは物を作るときに、これはこう作る、これ、ビスをこう止めたら次はこれをナットでこうするとかってのは決まってるやり方なんですけど、日本はね、それいらないんですよ。だって、日本人はね、どんなに工場経験のない男の人が来ると、技術者が来ると。もう、パッと見よう見まねでね、一週間やったら全部かかっちゃうんですよ。だからもう、なんかね、ヨーロッパから来たやつがね、マニュアルがない、日本はマニュアルがないんですけど、日本人は実はマニュアルはいらないんですと。全部、あっという間にわかるんですよ。だから日本人のもう力って抜群なんですよね。そういう意味で。だけど、その分野じゃ聞けませんからね。まあ、それで、僕なんかも教育分野でね、もうそれと違うこと、アメリカを真似ろ真似ろって言われてね、随分抵抗したもんですよ。ええ。だから、結局、55年体制は日本の保守ではない。と私が言ってるのは、対米従属っていう考え方では、日本はこんなに発展してないんです。やっぱり日本は日本の保守じゃなきゃいけないんです。じゃあ、日本の保守って一体何だろうか。何を我々は大切にしたら、日本人の素晴らしい頭脳、素晴らしい性質を利用できて、そしてやっていけるんだろうか、ということを改めて考えなきゃいけません。まあ、戦後はね、朝日新聞がいまして、NHK と朝日新聞でも、日本人はものすごく大きな痛手を受けました。で、これについてはおいおい話していきますので、ぜひ朝日新聞と NHK はですね、私のこのブログを聞いて、心を改めてもらいたい。本当は改めてもらいたい。あなたたちが NHK の人と朝日新聞そうですよ。あなたたちが日本人のおかげで、ちゃんとした生活をできてるなら、その恩返しとして、ぜひ、これまでの NHK 朝日新聞の悪行をですね、取り返すべく、心を改めていただきたいと思います。ということで、日本の高度技術、技術内容っていうのが、やはり55年体制を支えたんだけど、それで日本はいい国になったんだけど、55年体制で出来上がった対米従属思想っていうのが、 1990年から次の35年間の日本を破壊したということですね。まあ技術の非常に重要である。まあもちろんそうで、政治、技術、金融、こういったもので社会は成り立っておりますから、これまでのように技術を無視した、その政治、経済、歴史の話は、もうこれでやめて、文化系、理科系の区別のないね、やっぱもう一つ優れたって言ったら失礼ですけど、そういった論評に変えていかなきゃいけないと思っております。